金沢市内某スーパーマーケット。昼時のここの惣菜コーナーにはスーツや制服姿の者たちが目立った。その中に溶け込むように弁当類を物色する南の姿があった。いらっしゃいませ。妙齢の女性が南のレジをしてくれた。298円です。 TD で TD 支払いですね。そこのリーダーでお願いします。
ピンに。
ふと彼女の胸元にかかる名札に目をやると、そこには安いと書かれていた。スーパーの搬入口からタバコを手にして出てくる制服姿の女性を見つけた。安井さん。自分の名前を呼ばれた彼女は立ち止まってこちらを見た。傘を差した男が一人立っていた。
私、チャンネルフリーダムの南と申します。休憩時間にすいません。
チャンネルフリーダム。
ちょっとご主人について聞きたいことがありまして、3分ほどお時間頂戴できませんか。
あの人が何か。
ここじゃなんですから、ちょっと隣の公園でお話できませんか。
あ、いいですよ。
二人はスーパーの隣にある公園の東屋に腰をかけた。
安井さやかさんですね。
はい。
改めまして、私チャンネルフリーダム報道部の記者南と申します。ご主人の高道さんとは仕事でよく一緒に組んでまして大変お世話になっています。
あ、そうですか。
そのご主人なんですが、最近社内での様子がちょっと変でして、そのことで奥さんにお話を聞きに来た次第なんです。
何やったんですか、あの人。
あ、いや、何かの不祥事を起こしたとかじゃないんです。
南のこの言葉にさやかはわずかに安堵の表情を見せ、ため息をつきながらタバコの煙を吐き出した。
酒のトラブルじゃないんですね。
え、酒ってどういうことですか。
ご存じないんですね、会社の人は。
いや、まあ、ご主人が無類の酒好きなのは社内でも知らない奴はいませんが、それがトラブルの元になったことは一度も。
本当に外面だけはいいんですよ、あの人。
というと何ですか。
え、まさか。
彼女はうなずいた。
別に DV とかじゃないんですけど、酔い方がひどいんです。で、家のことは何にもしない。私はパート掛け持ちしてクタクタになって、帰ってきてご飯作って洗濯してって休む間もない。それなのに主人といえば、会社から帰ってきて疲れたって言ってそのままソファーでゴロリ、おもむろに晩酌始めて気がついたら酩酊、時々トイレにも行かずその場で吐いたりとかもあります。
そんなにひどいんですか。
狩猟も尋常じゃない。放っておけば日本酒なら一生いっちゃいますよ。
冗談抜きで。
おとなしく飲んでくれればまだ何とか耐えられますが、大きな声でああでもないこうでもないって持論展開するんですよ。で、酔っ払ってるから何かと散らかす。もううんざりなんです。
そんなに。
酒を控えるとか、やめてとか、こっちから言うもんなら誰の稼ぎで食って生きてるんだって感じで。パワハラまがいの言動ですよ。
もうボロボロになります。
あの、それは昔からそうだったんですか。
彼女は首を振る。
もともと酒は飲む方でしたが、私に被害が及ぶようになったここ1年ぐらいです。
1年前。
1年前に何かあったんですか。
さやかは目を伏せた。
実は私、ついさっきまで石大病院にいたんです。
え？
そこで聞きました、息子さんの吉木君のこと。
吉木のことですか。
気の毒です。急性骨髄性白血病らしいですね。
はい。
吉木君にその診断が出たのが1年前です。
そうです。
なるほど。そのあたりからご主人は様子がおかしくなったんですね。
吉木の病気は私らが協力してみる。そうすることで私ら二人の負担を軽くして、吉木にも心配をかけないようにできる。そう話し合ったはずだったんです。
話し合った?
ええ。ですが、あの人は勝手に一人で背負い込んでしまったみたい。
吉木の病気の責任は自分にあるって。
だから吉木が回復するまではあの子とは顔を合わせることはできないって、酒に逃げ出したみたいです。
一度は話し合いを持ってお互いが合意を得たはずなのに、返す刀で息子と面会拒否。
変な。
そのご主人が一人で背負い込んでしまった理由に奥様心当たりはありませんか。
分かってれば何か対応できます。
ああ、そうですね。
吉木は頑張ってるんです。だから私らも頑張らないと。
それなのにあの人は逃げ続ける。
挙句私にパワハラです。
だから私はあの人と物理的に距離を置きました。
別居ですか。
はい。
家に帰って平穏な時間が流れる。このことがどれだけ貴重なことか身に染みます。
あの人のことはもう聞かないでください。
彼女は時計を見た。南が申し出た3分は過ぎている。
とにかく今の私はあの人とは関係ありません。御社であの人が変だと言うなら御社の方で対応の方をお願いいたします。
わかりました。高道さんのことは弊社の方で対応いたします。ご迷惑をおかけいたしました。
いえ、こちらこそお力になれなくて。
あ、最後に一つだけいいですか。
何ですか。
さやかさん、高道さんのあなたに対する態度、そして息子さんである吉木君に対する態度、そのどれもが人として最悪です。同じ職場の同僚として自分は申し訳なく思います。
そう言うと南はその場で膝をついた。そして額を地面にこすりつけるようにその場で土下座をした。
申し訳ございませんでした。
あの、ちょっと、なんで南さんが。
突然の南の行動に彼女は困惑した。
ただその最悪のクソ野郎である高道さんのことを案じる人もいるんです。
さやかの表情が曇った。
お父さんですか。
面を上げた南は彼女の目を直視していった。
いえ、吉木君です。
吉木。
はい。
吉木がなんで。
わかりません。
ですが吉木君は入院してから一度も顔を見せない父親である高道さんの身を案じているようです。
そんな。
彼女は両手で顔を覆ってしまった。
どうでしょう、さやかさん、ご主人の件はこちらの方でいろいろやってみようと思います。ですからそれが首よく言った際はお二人で吉木君のところに一緒に行ってあげてくれませんか。
もちろんです。
その場で泣き崩れるさやかを背に雨がしとしとと降っていた。
I'm not afraid to die.
五の線3いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたらツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。